それでは、マタイの福音書の23章の1節から12節目まで、ちょっと長いですけども、前回長くも、マタイの福音書の23章の1節から12節、よろしいので、はい。
その時、イエスは、福音書の弟子たちに話をして、こう言われた。立法学者、マタイの人たちは、モーセの名を示しています。でから彼らがあなた方に言うことは皆行いに守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことができるが立法をしないからです。また彼らは思い身を作ってその中に行って自分のために立法を払うことはしません。彼らのしていることは皆人を見せしているためにケアの幅を広くしたり衣の重さを長くしたりするのもそうです。また、エレナの神された、本当に望みがあるように癒されていて、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが欲しいです。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の上司はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟であるんです。あなた方は地上の誰かを我らの父で呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけやばらない。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方が見つけられる人でなければならない。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。イエス様は、福音書を見ますときに、神殿でユダヤの指導者たちと同窓をし、そして偽りを唱えて首を畳の体にと言います。その相手は、いろいろ書いてありますね。例えば21章の15節には最初立法学者で書いてありますし、さらに23節、マタイの21章23節になると、これからイエスが宮に入って教えておられると、最初民の長老たちが、22章の15節には、その頃パリサイ人と血は出てきて、また22章の41節には、パリサイ人たちが集まっている時にイエス様は話されたという事件です。このように、まだまだありますけれども、相手はですね、立法学者、立法学者、最主張、パリサイ人とか長老とか、民の長老とか、最長とか、いろんな人々と敵対して論争をなさいました。大きく分けますと、宗教的に分けますと、彼らは2つに分類されます。それは、教から派から言うと、サドカイ派と言われるグループと、パリサイ派の2つに分けることができます。最初というのはサドカイ人に属しておりまして、長老たちはパリサイ人に属しております。その中で激しい論争を繰り返したのはパリサイ人のことであり、これは最初たちのことなんであります。そしてその当時のユダヤ人たちに尊敬されていた人たちもパリサイ人だというんですね。ですからパリサイ人は実際に権力を握って、長老というのはパリサイ人で、パリサイ人は、長老職を握っています。長老職はパリサイ人で、最長たちがパリサイ人であったと。そして最長でありますパリサイ人と激しい論争をイエス様は繰り返していらっしゃいます。そして22章の46節の最後の言葉でありますように、論争して論争して論争するんですけども、イエス様の論争は、パリサイ人と立法学者と論争しておりますけども、それを聞いている群衆と弟子たちを反面教師で教育するという方法を取られました。そして神がですね、その立法学者以外の指導者以外の民も、群衆も、そして弟子たちも、もう質問するような言葉がなくなったというふうに書かれてあるんです。ここで今示められていることは、2節から4節の中にありますように、彼らの言うことは、モーセの座で旧約の教えを教えているだけで、聞いてもいいけども、行いを真似てはいけませんという内容で言いました。 それは立法学者とかパリサイ人たちは不言不一と言いますか、言ってることとやってることは全く毎日違っていたんですね。でもモーセの座に座っているものですから、神はですね、聖書の御言葉を唯一聞く指導者として彼らを尊敬しておりました。そして立法学者とパリサイ人たちが言うだけで実行しないと言われておりますが、彼らのすることを実行していることを真似てはいけませんと言われていますから、結構彼らはですね、真面目に取り組んでいたようであります。でも正義の敵ではなかったんですね。ドメスの10章の2節から3節にパウロが言っておりますね。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を避けようとして神の義に従わなかったからです。で、彼らは行いはしてるんですけども、旧約のね、神の聖書の御言葉を毎日、民に文書に読み聞かせておりました。でも、旧約聖書というのは、そんなに厳しいことが結構書いてあるんですけど、中に神の約束があります。神様がいかにして人々を、群衆を愛していらっしゃるか、ユダヤ人たちをどのようにして愛して選んでいらっしゃるか、そしてこの群衆を立ち直らせるために神様は御子イエス・キリストを送ってくださる、すなわちミシアを送ってくださるか、そのことが旧約聖書の中に書かれてあるんですね、表現されてあるんですね。でもこのユダヤの指導者たちはこの旧約の聖書の御言葉を教えるんですけれども、そのような恵みと神の愛に対して教えないで、こうしなければ立法のこの御言葉に従わなければ救われないし、立法を守り行うことを彼らに要求し、群衆に要求したんですね。ですから群衆に重い荷物を乗せて、旧約という立法という重い荷物を乗せて、そして自分は何一つ指一本さえもその手を貸すことはなかったんですね。そういう意味においてイエス様は、重荷を負わせるけども何一つとして、手を出さないユダヤの指導者たちは神の立法に、神の、言葉に、旧約に背いているというふうにこのようにお世話になっていらっしゃるんですね。イエス様は確かに厳しいことをおっしゃった時もあります。いろいろな御言葉を通して見ますときに、イエス様は絶対に許さない、譲らないという厳しさを持っていらっしゃいますが、最後にはですね、私の荷は、軽い、私の首輪は負いやすい、そして私の語る言葉は神の愛、神様によって助けられてあなたはできるというふうにですね、慰め励ましをしていらっしゃるんですね。ですからイエス様は、先祖もそしてユダヤの指導者たちも負えないような、負いきれなかった首輪をその弟子たちに首にかけて、神のため試すのかというふうにですね、このイエス様はいつもそのようにユダヤの指導者たちと、厳しく断罪していらっしゃいました。使徒行伝の15章の10節に、それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首をあの弟子たちの首にかけて神を試そうとするのですか。立法を盾にとってですね、弟子たちの不敵なところを責めているということを言っているんですね。神様はそんな方じゃなくて、イスラエルの人たちを選び、そして神様の愛を実現させようとして、いろんな遺伝子を与えてくださる愛と慈しみに満ちた神様でいらっしゃるので、立法を与えて厳しくするだけでは神様の御心が実現しないというふうにですね、イエス様はおっしゃっていらっしゃいます。第1コリントの7章の35節にも、パウロは、何事においても慈愛深さを行わなければならないとおっしゃっています。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。ですから聖書の旧約も新約もですね、私たちを責めるために聖書があるんじゃないですね。聖書は私たちが成長するために、
神様が慈愛を持って忍耐を持って私たちをが成長するのを待っていらっしゃることをテーマに聖書は書かれてあるんですね。また神様が建ててくださった教会にしてもそうであります。私たちの成長のために私たちの歩みに合わせて教会は歩んでいる、指導している、それが教会の現実なんですね。ですから何事においても神様の愛と神様の思いやりを注いでいる聖書の御言葉の解釈をしなければならないんです。第二番目に、このモーセの座に座っている彼らの、偉大の指導者も、言っていることは実行していけないけども、言っていることは実行しなさい、彼らは、行いにおいては、まねてはいけませんが、彼らの言っている言葉は聖書の御言葉だから従いなさいと、この時イエス様は言っていらっしゃいます。これはですね、ある意味においてはですね、私たちは天からですね、直接ね、神様の御心、マナーをいただく方が、それは嬉しいんですよ。例えば、エジプト、出エジプト記の16章の16節を見ますと、その一面の露が上がると、見よ、アラノの面には地に降りた白い霜のような細かいもの、うろこのような細かいものがあった、これはマナーのことです。確かに神様の御心は直接神様から私たちに語られることはいいと思いますね。これは素晴らしいことだと思います。でもそういうことばかりではありません。詩編の中にも同じことが書いてあります。詩編78編の23節に、しかし神は上の雲に命じて天の幕を開き、食べ物としてマナを彼の上に降らせ、天の穀物を彼に与えられた。それで人々は水辺のパンを食べた。神は呆れるほど食物を送られた。神様は直接私たちに天のマナであります神様の御言葉を語ってくださったら、それは幸いです。イエス様がですね、お亡くなって復活なさったイエス様が私たちの枕元に立ってですね、お言葉をくださったら、それは本当に間違いないことだろうと思います。祈りによって聖霊様が語ってくださり、その声を肉声に聞くならば、それは幸いないことであります。でも多くの場合は誰かを通してですね、ある人たちを通してですね、神様の御言葉が語られるんです。ですからユダヤの指導者たちは確かに真似てはいけない、行いを真似てはいけないんですけども、言っている言葉は神の言葉だゆえに、これに従えとイエス様はですね、私たちに聞いていらっしゃるんです。例えば聖書を見ますと、ですね、次の御言葉で見ますと、第一列王記の17章の6節を見ますと、いくらかの鳥が朝になると彼のところにパンと肉を運んでいき、また夕方になるとパンと肉を運んでいった。彼はその川から水を飲んだと書いてあります。神様は、エリアを養うためにいくらかの鳥というのは、これはカラスだというんです。カラスというのは鳩と対比しましてですね、私たちは悪いイメージがあるんですね。それカラスというのは雑穀何でも食べるので、いろんな死んだ肉も食べるし、そういうものをついばんだりいたします。ですからカラスのくちばしのような汚いくちばしで肉が運ばれ、パンが運ばれ、それでエリアが、預言者エリアが養われているんですね。神様は例えばサタンであっても用いる。神様はカラスでも鳥でも用いて、神のしもべなるエリアを養っていらっしゃる。ですから私たちは、ね、どんな人がですね、語ったとしても、神の言葉の上に私たちはモーセの座に座っているユダヤ人の指導者に従うように、私たちはその御言葉に聞き従わなければならないんですね。このようにして私たちはいろんな人からメッセージをいただくことができます。例えば異教の人たちからですね、聖書の御言葉引用されることもあるし、未信者からですね、ダウンの名として聖書の御言葉語れることもあるし、しかしそれらの全てのことを通して神様は、神の御言葉のゆえに私たちに従い、謙虚になれと、このように命じていらっしゃるんです。そしてさらに彼らのユダヤの指導者たちの悪い点というのは、人の目を気にする行動をいつもしていたようです。例えば、警部画というのがあります。普通にも警部画があるんですけども、要求しに、 書いてある新年記の御言葉、シェマ、新年記の6章の4節に書いてある、シェマ、神は唯一であり、心尽くし、己尽くし、とか、民主義の御言葉が書いてある、用紙に書くんです。で、その小さな紙を、小さな箱に入れて、そしてそれを左と左手首の手首に箱としてぶら下げようというふうに神様は命じていらっしゃいます。新年記の6章の4節の中で言いますと、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に伝えなさい。これをあなたの子供たちによく教えなさい、教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを捉えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、支柱として額の上に置きなさい。これをあなたの家、門中と門に書き記しなさい。このように神様は、旧約時代ですね、ユダヤ人、イスラエル人たちにお命じになりました。よくベラハという映画がよく上映されておりますが、チャロス・ソーマネストが主演で、そして家に入るときには、まだ家に出るときは必ず、玄関にあります門中に入っているシェマ、この、箱、シェマといわれる、はい、箱が、置かれているその箱に礼儀を尽くしてですね、出ていくシーンがあります。これにてイスラエルはですね、もうずっとですね、この聖書の言葉は神の言葉として信じて、そのまま実行しているんですね。熱心であれば熱心であるほど、奇妙なぐらいにこれを熱心に守っているんです。また、民数記の15章を見ますと、奥の話があります。イスラエルに告げて彼らが良い渡り、隙間の裾の四隅に草を作り、その隅の草に青い布を捨てるように言え。その草はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うために、未だなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするために、というふうに草というのを作らされています。夫婦の四隅に草をぶら下げて、そして、この生活をしているんですね。ですから、箱も、この芸婦団もぶら下げているし、草もですね、ぶら下げて黒い帽子をかぶって髪の毛切らずに、ね、垂らしているというそのイタリア人たちを見ることがあるんですね。彼らは熱心ではない、聖書の御言葉に従っているだけなんですね。聖書の御言葉に従っているだけなんですね。そしてところが人に見られるためにそれを用いたということがイエス様の悔い改めの原因になっているんですね。人に見られるために軽油を少し大きくしたりとか、もう人に見られるために大きくしたりとか、その草を少し長くしたりとか、その四隅の草をですね、長くしたり、また太くしたりして、そのようにして人に見せつけて、尊敬を買うために彼らはしていたみたいですね。そしてその清豚はですね、つまり神は唯一であるというその信仰の告白であります。それから草の四隅の草というのは、神がイスラエル人たちを選んだという先人としての誇りの、その印なんですね。ですから彼らは行いが良かったんですけども、その用い方が良くなかったんですね。彼らはそれを用いて人々に、この自分の信仰をあるということをですね、これ見逃しに見ていた、そのことを責められているんですね。そして広場の挨拶で先生と呼ばれることを、求めたと聖書は書いてあります。先生というのはラビということです。ラビというのは教授という意味ですね。特別に聖書を学んだ人です。普通の先生じゃないですね。先生のさらに上にいているくらいの何か国の言語を書いて聖書を朗読する、旧約の聖書を朗読するような、それがラビと言われる特殊なこの賜物があって、働きがあって、そういうふうに呼ばれることを彼らは熱心に求めていますね。で、ダビと呼ばれるようにならなければ一人前ではないらしいですね。ですから彼らは一人やってダビと呼ばれることを求めて、文書に求めてです して、ケール札を大きくして、四隅のその草を大きくして、そしてこれをですね、やってたみたいですね。で、彼らの言うことは、確かにやってることは良くないんですけど、彼らの言うことは聞かなければならないということなんですね。ですから、先生ということに関してですね、アメリカの宣教師の先生がですね、以前、訪ねてきてですね、聖書に先生と書いてあって呼ばれたらダメなんじゃないですか。だから私たちは兄弟同士で兄弟姉妹ということに呼び合うようにしましょうと言われたことがありました。で、いろんな先生いらっしゃったですね、いらっしゃるけども、私が大体まあ、いろんなことを話を聞くもんですから、それを言ってきましたね。で、日本語の聖書では確かに先生と呼ばれたらなんて書いてあったらそうかな、どうして呼ばれたらなのかな、これから兄弟姉妹というふうに呼ばなければならないかなと思いまして、ちょっと先生待ってください。これね、この意味で、ね、何か意味があるからね、ちょっと調べます。で、インタライナーを見てですね、こちらにギリシャ語聖書を読んでですね、インタライナーの方はですね、ギリシャ語とそのさらにヘブル語、ギリシャ語 の, 翻訳が書いてあるんですね。で、こちら側にはギリシャ語辞典を見てですね、それを比べ合わせながらずっと日本語の聖書とキングジェームズと英語訳を比べて、全部比べてやったらですね、この先生は違うということが分かる。この先生は特別な先生という意味があって、ね、意味があるんだということが分かって、その先生、アメリカの先生の中にですね、私たちが先生と言えることは別に聖書的であって、別に悪いことはないんです。でも、ラビというふうに呼んだらダメなんです。ラビというような、教授というような特別な先生になると呼び合ったらダメなんですよという意味で、このことをお伝えしたことがあったんです。聖書の中を見ますと、こう書いてありますね。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人、あなた方は皆兄弟だからですと書いてあります。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はたった一人、すなわち天にいます父だけだから。また主と呼ばれてはいけません。あなた方の主はただ一人、キリストだからですと書いてあります。ですからここで、誰一人として父と呼んではいけない。誠の父は天におられる私たちの神様なんですね。そして父と呼んではいけません。父と呼ばれるのは、ただ十字架の上につけられたイエス様、復活されたイエス様、このイエス様が私たちの死なんですね。で、私たちはですね、兄弟姉妹なんです。もし兄弟姉妹という同じ神様の前に創造された、同じレッスンに似ている、次元に似ている、ステータスに似ている兄弟姉妹という感覚を私たちは持たなければならないんです。ですからパリサイ人たち律法学者はですね、特別に自分たちはイエス・キリストに代わるような死としてですね、彼らが呼ばれることを好んだ。例えば、ここに書いてあるように、ですね、9節、6節ですね、また宴会の上席、上座や会員の上席が大好きで、広場で愛されたり人から先生と呼ばれたりすることを好んだと書いてあります。宴会の定石というのは、ユダヤの連載はこの言い方になっています。ジェラマンとダミシは横にこう、食卓の会議の宴会の様子を書いて、みんな寝そろって、趣味をしているんですね。この言い方になっている左側のとこにイエス様は、これが神様ですね。ですから、神様を求めるな、求めてそこに座るなということですね。兄弟が。それからもう一つ、この下に書いてあるのは、会堂の定石というのは、国会議事堂の大理石のように、群衆と対面する、あなた方と私は違うんだ、私は指導的な立場なんだということを誇示するような指摘を彼らは求めたんですね。それを喜んだんですね。まあ、逆に言えば、定石や、そして会堂を求めない方がいいのかということではありません。謙虚な心を持っているならば、ね、誰かがその神様に座る。そのように進められて座るときは、その人は幸いなことです。これを喜ばなければならないということなんですね。でも彼らは一人やって神様を求め、定石を求めた。そして彼らは一人やって先生と呼ばれることを求めた。その心意気が兄弟姉妹という感覚を持たない、そういうような
尊敬しない心を持っていたということを、イエス様は絶対責めているわけなんですね。それにしてですね、私たちは、兄弟、リアンという意識を持っているならば、どんな人に対しても敬意を払って、尊敬を持って接することができる。これがですね、キリスト教者、教者のクリスチャンの実践であるというふうにイエス様は私たちに教えていました。イエス様は私に対していつもですね、みんな兄弟でありみんな姉妹であるという、で誠の神は唯一の父であり誠の主は私たちのイエス・キリストでのみだのみだということをですね、はっきりと聖書を通して私たちに教えていらっしゃるんですね。今日教会というのはですね、2つの意味において説明されることがあります。有機体としての教会と組織としての教会の2つがあります。まあ、ちょっと難しい言葉でありますけど、有機体というのはイエス・キリストを中心とする生徒たちの交わり、平等な世界をこれは教会の中に一つ神様が形成するようにおっしゃっています。組織としての教会というのは第1コリントの12章の24節からこう書いてあります。24節、格好の良い、格好の良い機械にはその必要がありません。しかし神は劣ったところを不動産に寄る格好んで体をこのように調和させてください。それは体の中に分裂がなく各部分が互いに従い合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が助かれば全ての部分が共に喜びます。そして、それぞれですね、エペソビトの手紙の中にですね、ちょっと用意してますね。組織としての教会がちょっと難しいです。神様はある人を教師、エペソビトの手紙の中の、これですね、4章を開いていただきます。エペソビトの手紙の4章の、9節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から10節から
まあ、宣教師の中のサブスタン、とですね、補教師というサブパスターもいらっしゃるし、伝道師も佐野さんにという伝道師もいらっしゃいますね。こうして教会は組織が必要なんですね。そしてその組織は有機体としてのキリストの体の中の中というそういう意識を持ちながら教会の兄弟姉妹がクリスチャンたちが成長するために組織的にこういう計算されているんです、まあ、ある人はですね教会は有機体の教会だけども組織としての教会がしっかりしてなかったらあかんのか、だから指導者はですねそこにいらっしゃるクリスチャンたちを指導し訓練さなあかんねやという考えがあるんですね。でも聖書の中にはそれはですね確かにある人を教師伝道師として選んだけどもそれは賜物として私たちに与えていらっしゃるんですね。兄弟姉妹という並列の中にあってその中である人を、用いられる器というか立とられる器が立とられる器のために用いられるという意味においてそういうような意味において教師預言者人この牧師というのが選ばれて任命されてあるんですね。ですから基本的に私たちはキリストの下にいる兄弟であるという意識を持たなければならない。このマタイの福音書の23章の後半の中に45、44節だったと思うんですけどもこう書いてあります。23章の、マタイの福音書の23章の後半のところに 10節の福音書ですね。あなた方にのうちに一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは高くされ、自分を低くするものは高くされますという言葉で、この今日は終わります。つまりイエス様は全て兄弟ですよ。そして神様とイエス・キリストの下にいる私たちはみんな兄弟姉妹として平等であり、お互いに愛し合い尊敬し、する。そして一人一人はひるむだった心を持っている、そのクリスチャンとしての実践を、追求しなければならないんだということを言っているんですね。このひるむだった心を持っているならば、必ず神様の御心が実現する、クリスチャンの実践をの生活をすることができるということですね。いつもへりくだった心を持つ、みんな兄弟姉妹である、みんなイエス・キリストの十字架の贖いを必要とする罪人なんだ、誰一人として偉い者は誰一人といないという意識をいつも持ちながら生活をするということをですね、この私たちにイエス・キリストは要求していらっしゃるんですね。そして、このここに書いてあります使い人ですね、11節の中にある使い人というのは、その原稿をたどっていきますと、給仕する食事の時に給仕をするものという意味があるんですね。イエス様が聖職の時指揮をされたように、聖職をして使い人になれるけども、我らの死なんですね、聖職、それは変わらない。地であるけども、地であればあるほど、上に立てればたっとい人であればあるほど、ひるくだった心を持ってなければダメですよということを私たちに言っているんですね。そして第一テモテの3章の13節に書いてありますように、この使い人というのは食事を給仕するものであり、後の教会の執事という働きになります。というのは、執事の務めを立派に果たした人は、良い地、歩みを締め、またキリストイエスを信じる信仰について、強い確信を持つることができるからです。ですから、ここに執事というのは使い人だ。みんな使い人でなければならない。僕がやっても使い人でなければならない。どんなに素晴らしい教導でも、尊敬すべき人であったとしても、神の前に、また人々の兄弟姉妹には、使い人の心を持っていなければならない。というふうにですね、私たちを知る。だから、大事なことはですね、私たちは、へりくだった使い人なのか、どうかということであります。使い人であればあるほど、聖書の御言葉をよく理解する人であり、それは教えをするにふさわしい人だということを言っていらっしゃる。第2コリントの10章の17と18節と最後ですけども、心者は主にあって誇りなさい。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人ほど受け入れられる人ですと、このように教えています。うん、神に受け入れられる人というのは、へりくだった心を持つ兄弟姉妹の意識を持っている、もの、どんな賜物、ね、どんな働きの賜物があっても、賜物を持ってどんな奇跡をするものであっても、ひりくだった心を持っていなければ神の国に入ることはできないというふうにイエス様は教えました、うん、お願いします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆さんに、聖書の御言葉を通して私たちが何を実践していきたいのか、どのように、思いを持ってクリスチャン生活をするかを教えてくださり感謝いたします。どんな人であろうとも、私たちの主は一人イエス・キリストであり、私たちの父はイエス、神様ご自身でいらっしゃることをしっかり念頭に覚えて信仰生活を導いてくださるようにお願いします。神様、隣人の隣人はイエス・キリストは神が、神の御子が命をもかけて愛してくださった人を、私たちは隣人に持っていることを誇りとして歩むことができるように導いてください。誇るならばキリストを誇れと言いますように、イエス様ご自身だけを誇るものとしてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。